11月5日金曜日です。今日は古川流です。今月のお題をお願いします。
希望ですね。
希望です。
ええ、
望みと夢を持ちましょう、
ね、幕末やってましたけども、
はい、
日本の夜明けは近いぜよ。
近いぜよ
言ったかどうか希望の光がそこに見えちょるぜよ、はい、西郷さんって言ったかと。でその、まあ、坂本龍馬はその維新前に亡くなりますというかね、殺されるでしょう。で維新幕末から維新にかけて今青天を衝けやって渋沢栄一やってますけど、はい、改めて維新の三傑って有名ですけど三人を言いなさい。
はい、
はい、
まずは西郷隆盛、
はい、
大久保利通、
ピンポン、
もう一人誰でしたっけ
大久保西郷は薩摩でしょ、
はい、
薩長ですからね、
長州から、
はい、長州だ、
もう一人、
ほらあちょっと地味ですね、
はい、木戸光陰、
うん、
木戸孝吉さん、
ね、
はい、
初めは桂小五郎ね、
はい、
写真持ってきましたけど、
はい、なんかイケメンですね。
いい男だよね。
面長で、
うん、
こう鼻筋がこうスーッと通って
肘肩はいい男ってね、はい、写真のこと日本で一番いい男になってますけど、肘肩はちょっとクールだけど、こっちはなんかこう、うん、ジャニーズ系ですか。
本当そうです ね,
ね、
なんか女性にモテそうな、
ね、
木戸孝吉。だから
あの南條典夫という作家が言ってますけど、はい、維新の志士と言われた人々の中にこれほどいい男はそういないと。
本当美しいという表現が、
ね、これに比べると伊藤博文など腹の空かせた狸のようだし山形有朋は痩せた野良犬のようだ
ひどいですねそれね。
そしてどんな人だったか、はい、
長州藩士、初めは桂小五郎、藩校明倫館で吉田松陰に兵学を学び、江戸に出て斎藤役郎に神道無念流剣術を学んだ。
強いんだ。
そうなんですね、うん、藩の実質的な指導者として尊王攘夷運動を展開し、薩長同盟を締結して倒幕を実現、
うん、
維新後は参議など要職を務めた。蛤蟆御門の変の時、木戸は会津藩兵に捕らえられた。連行される途中に突然木戸が便意を催したから川屋へ行かせてくれと願い出たので、藩兵はやむなく見張りの人数をつけて川屋へ行かせた、
うん、
ところが袴を脱ぐふりをして見張りを油断させた隙に木戸はダットのごとく逃げてしまったというそうですか、有名なエピソードなんです ね, ね、これは、
ええ、うん、逃げの小五郎というね、う
ん、はい、最後は病の床で西郷隆盛の反乱を気にかけながら息を引き取った。
そうだ、
うん、
早く亡くなるんですよ。
そうなんですね、
ね、
44歳。
そう、
はい、
でこの今日はね、だから影がちょっと薄いでしょ、大久保西郷に比べれば。
そうですね、
しかし維新の三傑ですよ、うん、これ今やったようにその、才人であると同時に名うての剣士でもあったわけでしょ。
そうですね、で
幕末の京都にはもういっぱい武士が入り込んでいたけれども、はい、
うん、
その中で最も女にモテたのは長州藩士だったらしい
そうでしょう
ね、
はい、
その頃の京では色に持つなら長州縮みと言われた。小五郎はその中で、まあ、実質ねその長州藩の代表のような地位にあったわけでしょ。だから藩の人口は自由に使えたろうし、色町ではモテモテだったと。
そうで
しょう、全く羨ましいやつだと誰でも思っただろうし、私もそう思っていたと、
うん、
南條典夫が書いてます、
はい、
ところが意外にもこの小五郎、その何年か前に初めて惚れた女を女房に迎えながらわずか数ヶ月であっさり逃げられてしまっているのであった。
逃げられた、なぜに。
最初の妻ね、
はい、
長州藩士の、うん、宍戸平五郎の娘で富子ちゃん、
うん、
富子ちゃんは長州一の美女。
あ、そうですか。
この美女とね、
うん、
藩一のエリート桂小五郎、羨望の的になったことはもう言うまでもないでしょ。
理想のカップルじゃないですか。
そう、当時のことだから、
うん、
室見合い結婚だけれども小五郎は一目で富子に惚れ込んだ、
はい、
富子の父親に送った手紙など見てもそれはよくわかる、
うん、
富子は17歳、何もわからず、ね、評判のいい男ぶりがいい小五郎に乙女らしい期待を抱いて嫁っこさ来たんだろ。
嫁いだはいいものの、
ところが富子の期待は全て裏切られた。
なぜに。
裕福な自分のうちに比べて 質素でケチだとさえ思われる。
あ、そういうことですか。
桂小五郎のうち、
暮らしぶりに我慢ならなかった。
そして小五郎の小中途さんもいて、で小五郎はもう忙しいでしょ、いない、
隣をうちにいない。
そしてこの世間知らずに甘やかされたわがままの娘はどうにも我慢ができなくなり
お里帰りですか。
ちょっと実家に帰ってきますと言ったきり帰ってこない。
ああ、そうですか。
植木等の歌みたいですよね。
そんなことがあったんですね。
ぷいっと出たきり、はい、それまでよ。
あら、困っちゃったですね、木戸孝允は。
ね、
逃げられたってことなんですもんね。
小五郎はその帰宅を待ちに待った、
うん、
ね、で獅子時計にも手紙も出したと、はい、しかし富子は帰ってこないと。父の平五郎はね、娘に不満を訴えられると、はい、かわいそうだな、いじめられとか、
いいよ帰んなくて
で断固として離別を要求したと。これどうなりますか、小五郎。恋女房を失ったばかりではなくて面目も失う。
ああ、そういうことですね。
自他ともに許した美貌の才人が見事に女に振られてしまった。
ちょっとプライドが許さないですかね。
この屈辱の思いは、もう続くと大きく深かったのだろう。
ああ、そうですか。ショックですね。
小五郎が後に見せた多くの人間不信。小木春順、小木ってね、
あ、難しい四文字熟語ですね。
狐が疑うとか言うんですね。狐、うん、狐は疑り深いということですからね。
春順、
小木春順、奇妙なひねくれのようなものは、この最初の惨め、最初のね、惨めな体験、
そういった経験が
こっからじゃないかと。
あと引くんですね。
ずいぶん昔にこの学生だった あの男女のりおがね、萩に何度か行った時に、昔々ですからね、桂小五郎を知っていた老人に会ったんだそうです、
はい、
で聞いたらね、小五郎さんちゅうお人はどねえにもこねえにもしようのない悲観屋だっちゃ。いつもくよくよ考え込んで、何かことが起こると一番悪い結果を予想して病気になるほど心配しちょってじゃった。
あ、そういう生活だったんですね。
なのでちょっとびっくりするでしょ、
うん、
でもその幾松というね、
はい、
恋仲になるんですけども、
うん、
でね、さっきの逃げの小五郎ね、
はい、
その前にあの有名な池田屋事件ってあるでしょ。新選組、
はい、
新選組が切り込んで、
はい、
テレビ、あ、映画でも今やってますけど、うん、宮部貞蔵以下尊王派の志士7人が殺され、23人が捕らえられた。この会合に当然列席しているはずの小五郎は無事じゃった。
無事じゃった。
会合に行ったんだけども、
うん、
真面目なんだよな、時間が早すぎで、
うん、
近くに友達がいるので、
はい、
友達の判定に行って話してるうちに惨劇が起こった。
うん、
返事を知ってその小五郎は直ちに池田に駆けつけようとしたけれども、友達が止めだと今更言ったってどうなるものでもないと。しかし同志の中でただ一人無事だったから、桂は鶴助だと。
あ、そういう
卑怯者だと、
おめえを
うまく逃げただとね、そしてその蛤御門の辺では、その後すぐうんこ事件でしょ、
うん、
でその蛤御門でみんな曲げで逃げる時に、桂は京に残るんですよね、
うん、
で幾松のいる吉田屋に逃げて、それから小敷姿に身をやつして京都に潜伏して、でその時にまあその握るまま握って持っていた幾松ちゃん、
うん、はい、助けられたんですね、
逃げの小五郎
さんに。木戸婚姻
だから、まあ、今度んで基地に飛び込む必要ないとしても、うん、運も良かったんでしょう、
はい、
ね。で普通はね、こういう幾松との恋物語も明治維新になれば消えますね、やっぱりこの高貴な人をもらうとかね、
うん、
しかし小五郎がその幾松をね、正式に妻と迎え入れたと、
はい、
ね、そして松子と名前を変えたと。
幾松さん、改め松子さん、
ね、
うん、
多くの木戸公院伝ではこの夫婦は金室愛はして、金室というのはことと、ことの大きいので、まあ、仲がいいという意味ですね、はい、よくやりますね、
うん、
そして金公院の死によってその後松子さんは剃髪して、うん、ママさんになったと。
あ、そうですか、ね、
ところが、
うん、
別な話があるんです。
別な話とは。
松子夫人は身持ちがすこぶる悪く、はい、役者がいにうつつを抜かしたという説もある。まあ、もともと芸妓さんですから、
うん、
男の扱いは慣れてるかな。
あ、そうなんですね。
で、
うん、
木戸公院は臨終の際夫人に、
はい、
あまり人目に見立つことしないよとつぶやいたと。しかし夫人のご乱行はある程度事実だったらしいと、うん、明治13年頃の新聞にちょこっと載っていたのも見たことがあるそうですけど、まあなのでで
もね、あの木戸孝義を助けた妻として素晴らしい功績があるかと思う。
だから南條則夫は写真を見るたびに、はい、小五郎くんおめちょっとかわいそうと思って
はい、古川流でした。プラスワンです。
今日のは有名です。美空ひばりもミニスカートで歌った気がしますが、
はい、あ、そうですか。
記憶だけです。
なんかイメージできませんけども
大ヒット曲、
エミー・ジャクソンで涙の太陽、クライン・イン・ア・ストーム。